101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。桜に先駆けて私たちの目に楽しませてくれるお花って言えばツツジだと思いますが、淡い紫の上品な美しさが優しい気分にしてくれる花ですね。でツツジといえば広田山、ここは広田神社です。西宮にはいくつもの神社がありますが、一番古くからあって、しかも一番大きな神社です。そしてこの広田山のツツジは、兵庫県の指定文化財天然記念物にもなっています。本来なら4月にはツツジのお祭り、ツツジ祭りというのが催されているんですけれど、まあこれもコロナウイルスの感染を防ぐために大きな行事はしてはいけないというふうな、やめていただけませんかというような要請があったために中止になるそうですね。ツツジ祭りがダメでも、まあ私には他にも目的がありまして、社務所に宮司さんがおられたら少しお話を聞かせて願おうかなと思ってお尋ねしました。運よくおいでいただきましたので、今日はお邪魔させていただくことになります。神社というものは、この町に住む人々の心の拠り所といいますか、一番歴史を感じられる場所のように思います。ひっそりとしていて心が落ち着きます。普段はこの周りを何気なくそばを通ったりしてるんですけれど、お正月には初詣に参りますし、春や秋のお祭り、それから結婚式ですな。子供ができたらお宮参りに行きます。七五三のお参りもしますね。人生の大きな節目という時には大抵お宮さんにお参りしてお世話になるんですな。ところがこのご利益をいただけるありがたいところやなんて言いますけれども、実は神社のことをどれだけ知ってるかと言われるとちょっと怪しいところもありまして、今日は広田神社のことを少し勉強したいと思ってお話を聞かせていただきたいなと思いますが、今日は宮司さんの西井宮司さんお会いしてお話を聞きます。西井さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
えらい忙しそうにしてはるとこ邪魔しない です。すみません。
どうぞよろしくお願いします。
今さっき申し上げましたように、ちょっとツツジ祭り残念なことやなと思います。予定通りのいろんなイベントはないそうですけど、神社としての神事はなさるんでしょ。
はい、これは当然行います。
ね、どんなことをなさるのかちょっと教えていただけたら。
4月の5日なんですけども、はい、これはもうやはり、つつじ祭りということで、神さんにつつじをお供えして、お花をお供えするんですよね。はい、
あ、そうですか。
それでお花をお供えして、それでその祝詞をあげて、
はい、
そのつつじの、その、花にも感謝し、神さんにもそれを見ててもらうと、
はい、
まあ、そういうようなことで、あとはこの祭りに合わせてその、はい、近所の子どもたちがですね、
はい、
舞楽を奉納するっていうことで、
子どもたちが、
はい、でそれもねずっと1月の末から練習をしまして、ね、本来であればその広場でもその皆さんの前でその舞楽をそのご披露するわけだったんですけども。まあ、それがちょっとできなくなりましたので、拝殿の中で、神さんにご奉納ということで、その舞楽を取り行います。
舞楽を研究して稽古していらっしゃる方いらっしゃるそうですけど、子供たちとなるとまた違った味が。
そうなんです。ね、またね、子供は子供のその舞楽ってやっぱりありましてね、花柳瓶とかね、それから胡蝶とかね、ありましてね。胡蝶っていうのは、いわゆる、蝶々。
はいはいはい、
背中につけて、
はいはい、
で蝶々が飛んでる様。
なるほど。
で花柳瓶っていうのはこれ小鳥なんですけども、
はい、
鳥の羽を背中につけて、そしてその鳥のように舞をするっていう、
まあこれは何時頃朝から来たらよろしいですか。
朝ね、これは一応10時からのお祭りにしてますけど、ちょっと10時ずれるかもしれませんけども ね、
まあ午前中にや
る、午前中に行います。ですので10時半過ぎに来ていただければちょうどそれも覗き見できるんか、覗き見じゃないですけど、
ちょっと距離を置かないといけない、
距離を置かないとダメなんですけどもね、
はい、4月の5日、皆さん広田神社の境内、拝殿の前だと思いますが、そういうところにおいでいただけたら、子どもたちによる舞楽が奉納されますのでご覧いただけると思います。さて、ぐいさん、その広田神社について知りたいということでお話し聞きたいと思うんですけれど、はい、広田神社の創建っていうのはどんな風になったんでしょうね。
これがですね、日本書紀に記されてましてね、神武皇后摂政元年、
はい、
西暦201年なんですけども、201
年ですか。
その時に、その、神武皇后が、その、熊荘征伐と言いまして、九州のですね、はいはいはいはい、熊荘を征伐に回るわけなんですけども、はい、その、外線の見切り、船でずっと、こう、瀬戸内海をこう、帰ってくるわけなんですけども。
都から九州まで船で行かれて、
そうなんです。
軍勢を連れて、はい、それで征伐をして、帰ってこられた、
はい。
大変な工程ですよ。
本当に大変なこと
です。ね、
で、その時に、その、ちょうど西宮あたりで、船が動かなくなって、しましたところ、その、神武皇后に、その、天照大神様のお告げがあって、
はいはい、
荒御霊はもう皇居に帰らないから、この広田の国に祭れっていうことでお祭りしたと。
天照大神というのは、
はい、
神さんの魂がいくつかあるというふうに聞いたことがあって、今おっしゃったら荒御霊という。
荒御霊。はい、はい。はい、でね、これ、こう話すると長くなんですけども、うん、実はあの、天照大神は伊勢にお祭りされてるんです。
なるほど。
はい、ところが、その、あれはちょうど、10代の天皇様、崇神天皇様の御代に、その今までその皇居でお祭りしておった天照大神を、どっか他のところにお祭りしようってことでね。というのは、その時、その、疫病とかいろんな悪いことが起きて、
はい、
これはその一緒にその同じ御殿でお祭りしても良くないだろうということで、皇女にあの娘さんですね、
はい、
天皇様の娘さんに託してお祭りしたのが大和の笠縫の村にお祭りしました。で、その次の天皇様の時にまたあのそこよりもっといいとこあるだろうということでずっとこう探し求めていって伊勢にお祭りしたわけなんですけども、うんうんうん、そのちょうどあの笠縫の村にお祭りする時にですね、うん、いよいよやっぱりその天照大神様が皇居から出て行かれると皇居もやっぱり寂しい、
はい、
そこで写しの鏡ということで、
はい、
御分霊をお作りになってそれを皇居でお祭りしよう。
なるほど、残されたわけ
です。残されたわけです、
はい、
で本物っておかしいんですけども、はいはい、その、 あの御霊は伊勢に行ってしまわれたんですけども皇居にもその御分霊がお祭り
いらっしゃった、
はい、
なるほど。
で、その御分霊の天照大神様を、その、あの、神武皇后が軍船にですね、天照大神様の荒御霊、荒御霊をお祭りして、そして、戦に行かれた。
じゃあ、そのおかげでということもありますよね。はい、大成功やったという。
そうなんです。
なるほど。
で、そのお帰りの時に、その、船にお祭りしておった荒御霊はもうその皇居に帰らないと。この広田の国に祭れということでお祭りした。のが
それが初め。
これが初めです。
いや、200年とかもう1800年くらい前の。
1819年の昔。
ね、そうなんです。すごいことですね。そら古いわ、広田神社一番古いって言われるのは当然やと。そうですね。そのお宮さんが今ここにあるという、
はい。
まあ、いくつか場所を変わられたんかもしれませんが、最終的にはここに
最終的にここでございますね。その江戸時代までは、その今のこの隣にあるホームセンター、
はい、
あの辺りにどうも、広田神社があったんですけども、その裏のあの、みたらし川っていうんですけど、
はいはい、
あの川がよく氾濫して、
はい、
水害に遭うために、こちらの方にまた御遷宮なさった。それが吉宗の時代らしいんですけども。
すごい歴史のある神社ということがよくわかります。もう大変、まあ古いからかもしれませんが、大変格式が高いというのは、その、寛平大社という名前が付けられた。
はい、
これはあの、171号線双葉筋と国道2号線のちょうど交わるところの交差点に大きな石の柱が立っておりまして、
はいはい、
これにそう書いてあるんですな。
そうですね。
寛平大社、広田神社って書いてある、はい。 だからあれがもう何よりの証拠ということですけど、官兵衛大社というのはどういうふうに今理解したらいいですか。
平たく申しますとね、はい、官兵衛っていうのはその天皇家からお供え物が来るお社、うん、でそれに対して国兵っていうのはですね、国兵のお社、はい、これは国からそのお供えが来る、
そうです、
こういうまあわけなんですけどもね。まあ先ほど申しましたそのこの天照大神様の荒御霊で、うん、でその仁義霊が皇居に祀られておる、
はい、
だから皇居の神様とご一体ということ、
ついということです。
そうなんです。ですのでその平安の昔から非常にこう長屋の、数形が厚くて、そ
あ、
まあそういうようなことで、まあ近畿22社ということで、近畿管内のですね、はい、一番西の端のお宮さんが広田なんです。
ここが一番西の端のお宮さんやったんですな。
で、まあそういうこともあったりして、その明治になりますと、即、官兵衛大社。
なるほど。
で、官兵衛にはそうですね、はい、大中小とありまして、はい、大社、中社、小社。
はい。
で、その下に国兵の大社、中社、小社。
ああ、そうなんですか。
で、その下に別格官兵衛社って。
ほ
う。その別格官兵衛社までは、いわゆるその、国の、内務省の管轄のお社。
直轄ですな。
はい。
ああ。
で、その下に、今度その都道府県社、豪社、村社、無格社、まあこういうのがあるわけなんですけども。
格付けがあるわけです、
はい。それの一番上が、官兵衛大社
で。ということですね。はい、いやいや、これ西宮に住んでる人でもね、広田神社にはしょっちゅう行ってるけど、そういうのは知らんかったという人はいらっしゃるかもしれん。まあそれほど古くから格式の高い神社であった。で、神社っていうのは、グイさん、その地域全体をこうまとめていくといいますか、そういうこう、今のようなこう政治とか、自治とか、行政とかいうのがはっきりしてない時代、そういう役割もおそらく負っていたやろうと思いますが、まあそういうことで言うと、近畿で一つと言いますか、まあ、こんだけ大きい日本の中で22しかない神社の一つですから、相当広い範囲を収めてあったというか、お世話なさってたんでしょうな。
そうですね。やはりこの広田神社も、まあ東は向こう側、
はい、
あたりまで、
ね。
で、そしてその北はその釈迦号山ってありますね。
六山の続きです。
そう、そうなんです。
はあ、
その釈迦号山もそうですし、
はい、
それからその鎌倉あたりの時にはその、船渡御ってやりましたね。
はいはいはい、船渡御。
その、おみこしを船でこう、渡御するわけなんですよね。で、それがその、広田のおみこし。
はい。
それから南宮神社ってありましてね。
はい。
これは、ね、エビスさんの境内。
あ、エビスさん境内ありますな。
南宮神社。
はい。
そしてその、エビスの社。
はい。
エビスさんと。この三つのおみこしが、その、この浜からですね。
はい。
ずっとその、神戸の和田岬まで、
船乗ってですか。
船乗って。
はあ、
で、ちょうど和田岬のところには、和田神社っていうのもありますし、はい、三石神社ってありましてね、はあ。そこにその三つのその石がありまして、はい、そこにその、おみこしをそれぞれ据えて、お祭りして、で、帰りこう、陸路をずっとこう、帰ってくるわけです。
へぇ、陸路、今度は。
はい。
遠いですね。
遠い。だからそれをですね、はい、やはり当時はその自動車とかないもんですから、はい、やっぱり馬とかですね、そういったものでその操作しなくちゃならない、
う
ん、
そう
すると馬のお世話する人もいる、
はい、
その馬製の方が西宮におられるのが例えばその八馬さんとか六馬さんとか桂馬さんとかですね、
辰
馬さんもそうですし、そういった方々が。
名前がその時お世話をなさった方々、
多分そうだろうと。
でしょうね。
そうしか考えられませんね。
名前が与えられたわけですもんね、はい、その、ね。いやー、そんな歴史もあるんですなー。それよりね、ブイさん、僕は話ですけども、遠く離れた千葉県房総あたりで、広田神社があったでという話を聞いたことがあるんですが、はいはい、どんなんでしょうな。
当然ございます、向こうにも。
あ、そうなんです
か。須佐美市でしたかな。はい、そこに広田神社、やっぱりありまして、私も一度お参り行きましたけどね。
あ、そうなんですか。
9月の23日の日にですね、うん、そのあたりのそのお宮さんの神輿が皆、海の中に入るっていう、こういうような凄まじいお祭りありまして。
そうですか。
で、その中に一社も広田神社がちゃんとありましてですね。
これ、ここの広田神社となんか縁がやっぱり。
やはりここのその、末社でなし、分社ですか。
ああ、そうですか。
分社ですね、やはり。
なんでそのとこがあるんでしょうね。
やっぱりあの港町ですしね、そこは、はい、でその広田とその昔は広田南宮恵比寿、
はい、
この3つのお社っていうのはもう合体みたいな感じだったんです
ね。一塊みたいな、
でそこをその神主が治めておった、
うん、ああそうでした。
ですのでその広田神社を分霊しますと、ね、やっぱり江部さんもついていく、
なるほど、
とこういうようなことで、ですから早い話があの大阪のね、うん、今宮さん、
はい、今宮、
あそこ今宮、
はい、
今できた恵比寿、
あそういうこと
で、その隣にちゃんと広田神社があるんです。
あるんですか。あるんです。これはもう一対のもんですね。
そうです、だいたいね、あの港町で港なんか行きますと恵比寿さん祀ってる、
うん、
で恵比寿さん当時広田も当然祀ってるっていうのがやはりありますですね。
まあ、千葉というのはその西宮の漁業の方々が移り住んで大いに力を発揮された場所というふうに聞いてます、はい、まあ、そういうことになると江別さんもあの広田神社もやっぱり行かないかんということに、
そうなんですよね、
お招きされたんですね、そういう歴史もあるんですな。さてその今お伺いしたように広田神社さんの祀られている神様天照大御神様、
はい、
でそれ以外に僕はあの本殿の横にもいくつか祠があったり、はい、あの山の中にも祠があったりしますでしょう、
はい、
あれはどういうふうに言ったらいい。
あれね、摂末社と申しましてね、摂社末社、
はい、
で摂社っていうのは非常にまあそのそこのご本社にその非常に近しい関係のあるお社を摂社っていうような形で申しております。でそれの後その末社っていうのはいわゆる木で言った枝みたいなもんですよね。
なるほど。
というのは割とね、その抹茶さんとか拙者なんかもそうなんですけども、
はい、
日本人は非常に合理的でですね、
はい、
例えばその京都の松尾神社にお参りしようと言ったら、嵐山まで行かんならないんです。
そらそう。
ところがですね、ところがですね、その松尾神社のお御霊をもらってきて、こちらの方でお参りする。それが抹茶さんとか。
なるほど、なるほど。
だから嵐山まで行かなくても、こちらでお参りできる。
そうですね。
いうようなことでですね、
ああ
この境内にはその拙者としてあるのは、
はい、
岩静神社っていうのが
あります。岩静神社、
はい、それからあと、はい、あの抹茶さんでは八坂さんがあり、
はい、
それからあこの花咲夜姫を祀った、
はい、
この子供の神社ですね、そんなのもありますし、
ああ そ, うです、
それから春日さん、
はあ、春日神社、
はい、
ああそうですか。
ちょうどあの春日さんのお祭り、あるいは3月の13日でございましたかね、
はあ、
あのそれに合わせてこちらの方もお祭りしておりますけれども、それからお稲荷さんもありますし、
お稲荷さん、
はい、
あ
それから土地の神さんの地の神さん、
あ地神さん、はいはい、あそうですか。
それから先ほど今申しました松尾神社、
松尾神社さんね、
はい、それからあと時殿神社っていうことで、
はい、
この時殿さんっていいますのはちょうどその神宮皇后が広田神社を広田さんをここに祀れっていうことで、はい、その時お祭りに携わったそのなんか、はい、方をその時殿さんということでお祭りしております。
この人大事な人ですね、
はい、
神宮皇后の命を受けて、
はい、
実際にここへ広田神社を作られた。なるほど、そういう方の神社もある、
はい、早間姫っていうね、
ああそうですか、
早間姫の御事をお祭りしております。ああ、まあそういったのがありますし、
は
あ
は
あ、それから境内に出ますとね、
はい、
境内もまた広いんですよ。その神戸城郭の中にね、
はい、
岡田神社って言ってね、これまたこれも古い平安時代にその神明町ってありましてね、はい、その中にもその名前が出ておるお社、
歴史あります、
ね、で式内社と言いますけどね、縁起式の時代にできたもんですから、その縁起式の式を取って式内社っていうこと
で、そうですか、縁起式に載ってるいうことは大したもんや、はい、ということでしょ、はい、
それが岡田神社っていうのが
面白いですね。クリスチャンの学校の境内に、
ど真ん中、
敷地内に神社があります。でそこへもお参り行かれ
る。お参り行きます。そのお祭りが4月の5日なんですけど。
ああ、そうですか。すなら、その時にはまた宮司さんお運びになるわけ
ですね。そうなんです
ね。そうです。それ以外にこの近くでそういう関係のある神社っていうのはありますか。
あとね、その、一番東がその岡田神社、
はい、
そしてその次がその愛宕山に愛宕神社、
あ愛宕神社、
はい、はい、でずっとこちらの、高倉町に来ますと、はい、五段坂のところに若宮神社と、それからもう一社 滝三日寺神社があります。はあ、それからそれからずっとね、回りますと、はい、六軒に行きますとね、
六軒。
風神社。
風神社。
風の神社。
風の神社。
はい、風の神社。
風神社って言うんですか。はい、そうですか。
で、その風神社はですね、はい、どうも奈良の、タツタの神さんをお祭りしてるようですね。
あ、そうですか。
それからずっと行きますと、城山の方に上がっていきますと、はい、西神社ってありますし。
ああ、西神社ね。
それから、二手小池のところに、はい、夏木神社。
夏木神社。
これもまた古いお社で。
夏木神社はよく聞きますね。はい、古い神社やで、言うて。なんか、ものすごく見晴らしのええ時な、とこなんかんやという。
万葉集にも出てくるような。
万葉集に
も
ね、
はい、
出てくる。
そのお社で。そこも、昔、その、台風で、お社が朽ちた時にですね、やはり房総半島の人が、石のお社をご寄進なさった。
そうですか。
そのお社が前に残っておりますけど、残ってますけど
ね。これは歴史ですね。はい、すごいな。
で、それからずっと上がっていきますと、六甲山頂に、六甲山神社。
六甲山神社が。まあ、あそこまで、広田神社関わりがあるで、という。すごいな、本当にすごいわ。もう一つちょっと話変わりますけど、京都の都の頃に、はい、まあ、公家さんといいますか、はい、そういう武士の方々とか宮中の方々、歌会をよくやられる、
はい、
和歌を読まれる、はいはい、そういう雅な行事が広田でやるのがみんな憧れやったと言うて、広田でやろう広田でやろうってこっちに来られて歌会合わせをやられたということを耳にしたことがございますか。はい、それはどんなやったんでしょうね。
これはね、やはりその広田もそうですし、それ大きく西宮の歌合わせとか。
そうですか。
あ、で、広田の歌合わせと言われたりしてます。はい、で、この広田での歌合わせっていうのは、これがまたね、その、みやびらかなもんでなしに、非常にね、それは殺伐した歌合わせやったらしいんですよ。
そうですか。
右と左に分かれて。
二列に並ぶ。
はい。
はい。
で、その、右の人の歌、左の人の歌。
当然台があるわけでしょうね。
で、それをですね、批評するわけなんですよね。ほで、勝ち負けを決める。
へえ。
ということなんです。そうすると負けた人はもう悔しくて悔しくて、その自殺、切腹したとかいうような話もなんか残っておるようなんですけども。
そうそう、すごい。
結構すごかった、ね。
真剣勝負やった。
真剣勝負です。
へえ。
で、またこの歌合わせも、その、西宮だけでなしにですね、はい、その、ちょうどこの大阪湾の対岸に住吉神社って
ありますね。
住吉大社。はい。あそこでも住吉の歌合わせが行われ
る。あるんですか。
で、西宮で行われたら、はい、次住吉が何とかしてうちでも、って住吉がし、住吉がしたら今度は何としてね、西宮って、こういうような感じで、
ね、
住吉とここと、非常にこう、歌合わせを盛んにやったようですね。それで、まあ、それの、住吉の方から見ると、向こう側やということで、
はい、
向こうっていう名前がついたんじゃないかな、というようなことと、それと、もう一つは、この辺、向こうとか、はい、六甲山もそうなんですけども、はい、それの、その、枕言葉に、玉生やすっていう、枕言葉なんですけども、その玉生やすっていうのは何かっていうと、
はい、
この広田に伝わっている拳銃っていう玉があるんです。
そうそう、その話も聞きたかった。
この玉がですね、はい、やはりその、生えてキラキラと輝いておる玉生やす向こうの山並みとか、そういうような形で枕言葉に使われるようです。
神宮皇后が収められたという玉ですよね、拳銃というのは。
そのように言われてるんですけども。
とっても綺麗な玉やそうですけど、誰も見たことは僕らは見られへんやると思いますけど、はい、そうですか、はい、そういうことが歌の中に読み込まれていたという。
そうなんですよね。
それでまあ歴史がはっきり分かってくるわけですね。そういうのを記録として分析してやれば分かってくるという。いやいや、いろんなお話聞きました。本当に古い時代からあったし、大きな力をお持ちやった。それもその、神宮皇后というふうな方から、のお言葉で作られたということで、非常にこう宮中からの支持も、崇敬も厚かったというようなことがあって、そして、まあ、全国でも稀なこの22の大社の中に選ばれたというふうなことがずっと今まで続いてきたわけです。毎月いろんな祭礼が行われているようですけれど、これに続いてのお祭りというのはどんなお祭りになりますか。
はい、今度ね、つつじ祭りの後は4月にはその春祭りがございます。
はい、
で、それが4月の16日ですけど、
あ、そうですか。
で、それが済みますと、今度その、はい、いよいよお田植え これも500年以上続いたお田植えらしいんですけども、はい、もうこれは賑やかにね、
そうですね、
もうそれはあのここでその毎日練習しておられるそのポコアポコウィンドアンサンブルっていうね、はい、吹奏楽の団体なんですけども、はい、その人たちの協力で
演奏もやって
る、演奏がそれがまたねその田植えしてる時に六甲おろしが流れるんですよ。
よろしいですな。そうですか。
だから非常にもうワクワクウキウキで田植えができるっていう、
小さな子供たちが衣装を揃えて行列をして、田んぼへ入って植えていくんですな。
そうなんです。
早乙女さんもいてはるっていう、はい、まあ本当に珍しい、この辺では見ることのできないような歌植えの行事が神事として5月に行われる。またそれはそれで宮司さんのお話をお伺いに来たいと思いますけれど、まあ今日はそういうことも含めて、まあここの神社たまには寄って見てみようっていう感じがしましたけどね。
でまあついでなんですけど、はい、このツツジなんですが、さていつからツツジがこんだけあったんかなっていうことなんです。
それ
がですね、なんと西宮神社江部さんでですね、はい、その元禄7年から続いておるシャム日誌がありまして、
はい、あります、あります、はい、
それをその活字化なさったんですよ、本に。
ほ
でその中にですね、その本をいただいたもんですから、どっかにツツジがないかと斜め読みで探し探し探しまくったらなんと出てきました。
あ、そうですか。
それがね、ちょうど聖徳6年、西暦で申しますと1716年。
ああ、そうですか。
だからちょうど304年ほど前の話ね。で、それどのように書いてあるかというと、日記の中にですね、
はい、
広田のそのツツジを盗みに来た輩がおると、こういうのがちょっとこう書いてある。だから盗みに来るっていうのは結構やはり入っておるっていうのは、
ね、
終わっておる、群生しておるんじゃないかなということも考えられますし、
そうですね、
ですので、まあその頃からここのそのツツジはもう群生しておった
ですよ、ね、
ということがまあ考えられるんじゃないかなと思うし、
一山全部ツツジですもんね。
そうなんです。
これ本当珍しい存在やなと。
ですのでやっぱりそのツツジをこれからもやはり大事に育てていかないと、
ね、
と思いながら、まあ、いろんな方の協力を得てですね、ツツジを今手入れをしておって、
ね、
今年もいい花が、
はい、
もうぼちぼち咲いてますよ。
ですよね。
どうか皆さんもお越しいただいて、ツツジをめでていただきたいと思います。やはりね、桜にしてもツツジにしてもね、
はい、
とりあえず花っていうのは人に見てもらって、で喜んでもらうと花はやっぱり喜ぶんですね。
そうでしょう。
だから山の中に一本ポツンとある山桜でも、
はい、
それをみんながそれを見て、そしてそのめでてもらうと、はい、毎年いい花を咲かすっていうらしいんですね。ですからやっぱりツツジも同じように皆さんに見ていただいて、
そうだと思います。
喜んで心を和やかしていただければありがたいなと思う次第です。
大勢集まって騒いだらあかんでというようなことを誰かが言うても、お花はちゃんと咲いている。
そう
誰にも見られないと思っても咲いている。その心根に感謝をせないかんと思いますよね。今日は参考になるいろんなお話を聞かせていただいてありがとうございました。広田神社にお邪魔をいたしまして、たまたまいらしていただいた宮司さん、広田神社の歴史やら、それから、お祭りのお話やら、いろんなことをお伺いすることができました。宮司さん、どうもありがとうございました。どうも
こちらこそありがとうございました。ようお越しで。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。